りとるラジオ第530回、今年最初の放送収録となっております。お会いいたしますのはここからも私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで先ほどのニューヨークの気温等の話で、もう一つ追加情報をいただきました。ジャクソンさんから、ニューヨークは夏暑く冬寒いです。夏は暖流の影響で暖かくなりますが、冬は北側の寒気の影響が大きいようですということですね。
なるほど。
はい、ありがとうございました。まあ世界は広いね。
温度差が激しいってこと？
そういうことだね。
人間大変だね、生きていくのにね。
まあね、
適応しなきゃいけないんだもんね。
それでもね、一番に世界でも有数の人口のるつぼなわけですから。
すごいですね。
はい。
ええ。
そんなことで、皆様からのチャットでのご反応もお待ちしてますので、どうぞ随時書き込みよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ではメールをご紹介していきましょう。
はい、
はい、こちらレオナさんからのメールをご紹介します。 iPhone8 にしましたというふうにいただきました。伊達さん、あけみさん、全宇宙のリトラジファンの皆さん、お正月いかがでしたか？遅ればせながら明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
雪よりも季節風が厳しい新潟からレオナです。湿度が高いので風がとっても重たいです。昨日今日はかなり暖かいです。一回かなり寒い日があったので 7,8 度あるとほっとします。とはいえこの天気も明日までで、週末に向けて寒くなりますというふうにね、冒頭書き出しですけども、新潟、湿度が高いので風がとても重たいですというのがね、ちょっと感覚として我々あまりないかもしれませんね。
こんな時期に湿度が高くなるの？
ああ、日本海側は湿度結構高い目だったりしますからね。
なんか全然想像つかないね。うん、へえ。
そして、昨日暖かいとありますけども、7、8度でほっとすると。
なるほど。
この、まあ、これ最高気温だと思いますけども、この辺は最高気温、暖かいと13、4度までいきますからね。まあ、
でも今週は何やかん言いながら風冷たかったので、10度いかない日もあったんじゃないですか？うん、
車に乗ってて日差しがあるとね、ちょっと風があっても意外と暖かかったりするんですけども、
う
ん、
ね、まあ、やっぱ寒さの質が違うってことだよ ね、うん、ね、頑張れ日本海側の人。
はい、
はい、
さっきちらりと、天気予報見ましたけども、明日成人式はちょっと横殴りの雨とかね、
まあ、
雪ではなくて雨という感じで、
雪の方がまんないんじゃない、降り袖来た時は、
う
ん、
はい、
雨やと濡れますね。
なんかこう成人式は雨とか雪とかっていうのが ね、
いい天気の日ないね。ハッピーマンデーとかにしてまでやって、15日固定とかにしとけばいいのに。
なんかそんなイメージありますよね。
まあ15日の時って案外良くなかった？
うん。
ダメかな？
まあ、それもタイミングでしょう
か。まあでもやっぱ地域によるか。
今年そういえばさ、話脱線しますけど、
はい、
晴れ着見なかったね。
だって明日が本番でしょ？
いやいや、元旦元旦。
元旦？
元日。
一人見たじゃん。
見た？
うん。
あ、俺見てない。
一人見たような気がする。うん。
振袖のお姉さんとか見てないなと思って。
あ、めんどくさいもん着るの
ね。え、
うん、
とうとう見なくなったなと思ってね。
行った時間が悪かったんじゃない？
まあそれももちろんあるんだろうけれども、
うん、
それでもさ、なんだかんだいたりするわか。
まあでもほら、着付けにも金かかるし、髪の毛やるのにもお金かかるし、着物着るだけでお金かかるから、ね、着物を揃えるのにお金がかかって、着物着るのにお金がかかって、着物着るとトイレに行くのも大変だから、めんどくさいんだよ。
で、あれらしいですね、今また政府の方でこう言って1月の8日とかの成人式だと、はい、まあ、雪だ雨だっていう風で大変だったりするので、はい、その時期をずらしましょうみたいな案が今上がってるらしくって。
そんなの政府が決めたことっていいじゃん。
いやいやいや、
地域ごとで冬、ま、なんて岐阜県だって山の方はみんな夏に成人式やってるじゃん、
うん、でなんかそれをすると結局今言ったように成人が晴れ着を着るということもなくなってくるかもしれないので、
うん、
呉服業界が大反対してるとかっていう話で。
そりゃそうでしょ。
まあそれは呉服業界もうそこで食ってるよねっていうのがね。
そうや、いくら子供が減ったとはいえ成人式にまだまだ揃える方は多いからね、うん、それに北九州市のあの派手な成人式のあの着物の金の使い方ってのはまあ経済効果は高いですよ。
まあまあ、
あれまたやるかな、北九州市のあの派手なね、成人式特集にあれちょっと楽しみなんですけど、
ま
あ、
周りに迷惑かけなきゃいいんですけどね。
いいんじゃない、別に。
またほら沖縄のさ、
沖縄は暴れるけど北九州は別に衣装が派手なだけでそんな暴れないでしょ。
まあいいんですよけどね、うん、
はい、いやでもさ、そんなことは別に政府が決めることじゃなくて、
いやいやいや、
地区のさ、その事情によって決めればいいじゃん、うん、 ねえ、そんな一律決めなかったって。
なんかそんなチラッと見ましたよ。
へえ、はい、そんなさ、あのずっと続いてきた伝統をさ勝手に変えなくたっていいじゃん。
うん、
ねえ、
メール戻ります。お正月は特段変わりもなく、雪はちらつくくらいで積もらず、かなり寒かったですが過ごしやすかったんです。
よかったですね。
暮れに iPhone を 6S から8にしました。ストレージは 64GB から256GB になったので、4畳半から12畳くらいになったかなという思うくらいですが、システムの領域とかアプリの分があるので、まあ、20畳ぐらいの感じですかね。
なるほど、なかなかいい表現ですね、ま
あ、これもあっという間に足りなくなるんでしょうか。懐かしの冷蔵庫の法則というやつですね。でこれも、まあ、冷蔵庫が大きければ大きいほど早くいっぱいになると。
あ、うちのさ、さっきの冒頭の話の荷物置き場と倉庫とか物置が大きければ大きいほど、うん、しょうもないものが増えると同じ話だよね、
う
ん、
そういうことね、
うん。
カメラが100、あ、ごめんなさい、カメラが1200万画素になったとか、キビキビ動くとかはあっという間に慣れますが、ホームボタンの動作にはまだ慣れません。押し込んだ感じを振動させて擬似的に出しているんですが、まだまだです。わかります？
全然わからない。
あの8からはボタンが疑似ボタンになったんですよ。
あ、このボタンがないやつね。
あります、あります。
あるの？
あるんだけども、うん、あの物理的に押し込めない。
あ、そうなんだ。
はい。
なんでそんな面倒くさいことになったの？
いや、物理的に動くところがあるってことは故障がそれだけ多いってことじゃないですか。
お、
だからそういうのがなくなったんです。8からね。
へ
え。8から7から？8から？まあいいや。他の動作でも振動してメカニカルに動いている感じを出そうとしていますが、まあこれはいらないので設定を探していますが、まだ見つけられていません。まあこれも慣れるのかなと。iPhone7 からなので今更ですが、ライトニングのヘッドフォンは困ります。充電中にヘッドフォンが使えないっていうのはどうでしょう。Bluetooth にすればいいんでしょうが、無線はまだ信用していないというのと、充電しなきゃいけないので面倒です。電気屋には C という月の、モバイルバッテリーが売っているのに、今頃気がつきました。使う気がないと目に入らないものですね。スピーカーがステレオになっているので、一人でいるなら充電中は音出しておけばいいんですが、結構いい音します。ということで、寒いのでご自愛ください、またメールしますといただきました。レオナさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、 iPhone新しくされて、私まだ 6S ですし、あけみさんは SE、
はい
ね、という状況で、今年はアナウンスというか噂では新しい SE が出ると。
ほう。
あの iPhone X のような感じで全面液晶な、
ほう、
はい、で、あの顔認証ので、サイズは小さい、
なるほど、
というのが出るというような噂が聞いてますし、あとは iPhone 関連ですと、バッテリー問題というので今大変大きな訴訟になってますけどもね、100兆円とか、なんかそんな、
もうめんどくさいね、
集団訴訟、
訴訟社会っていうのはね。
まあ、あのそれ自体は勝訴するね、あのじゃないとはいえ、バッテリーの交換の方で、まあ、アップル側は認めて、日本でも、6以降かなは、バッテリーの交換費用が3200円とか、
ほう、
今まで8000いくらだったのが、かなり、まあ、半額以下で、ほぼほぼあの無条件に、今まではそれでもいや、なんかテストをして、そのテストであのバッテリー交換に満たなければ、あのアップルケアに入っててもやってもらえなかったんですよ。私前それだったんで、アップルケアなんてもういらねえって思ったんですけど、今回はあのもう望んだ方には全て今年1年間はそれでやるみたい な、
ああ、 そ、 うな
そんなアナウンス出てましたので、あの古い iPhone、ね、まあ、6とか 6S、 マケミさんの SE もそうですけども、
はい、
バッテリーちょっと下手だなって思うような方は、まあ、3000そこそこで買えれるならね、あとあの正規の代理店、まあ、この辺だとカメラの北村とか行けばやってくれますんで、時間も30分から1時間ぐらいでできますんで、私1回交換してますんで、気になる方は行かれたらいかがかなと思いますけどもね。はい、明美さんも今年あたりちょっと どうにかって感じですかね。
何が
iPhone
あ、だって端末の支払いまだ半年くらい残ってたもん。
まあまあですから今年中には終わるわけじゃないですか。
次のが出た時でいいんじゃない。
うん、まあ新しい SE がね、先ほど言ったやつか。
あ、でもね、私 iPad もほらもう売っ払っちゃって何もないじゃない、
はい、
そうすると持ち歩くにはこの SE の大きさがちょうどいいし、片手に収まるからちょうどいいんだけど、動画見るときにさすがにちっちゃいから、
うん、
もうちょっと大きいのしようかなと思って、うん、で密かに思ってるんですけど、
はい、
次はもうやっぱね iPhone1 台で十分じゃない。もう YouTube 見てテレビ東京のオンデマンド見てラジオ聞いてってもうさ、全てこの iPhone1 個でもうこと足りるから、やっぱり持ち運びは便利だけど、でもこんだけ動画を見るんだったらもうちょっと大きい画面がいいかなっていう思うようにはなってきた、
はい
はい、なので次買うんだったら SE じゃない、もうちょっと大きいのにしようかなとは思います、
うん、
はい。
皆様も iPhone 使われてる方多いと思いますし、まあ、新しいね10とかもちょこちょこ見かけるようになりましたけどもね、
はい、みんなすごいね。
まあ、あのよし悪しでいろんな10の方もなんだかんだなんか焼き付けがあるとかそんな話も聞いたりもしますが、
まあ、一通りみんなが試した後に買った方がいいかなって最近思います、
うん、あとは途中だったらそのやっぱストレージがこれだけ急に大きくなるとね、あの何持ち歩きゃいいんだって感じで、
あ、私動画ばっかり、
私ですら今持て余してますんで半分も今使ってない状態なんで、
あなたのどんだけなの。あ、そうなの、
はい、
へえ、
64だったよね確か、うん、
あ、そうなんだ。
あんまもうほらラジオしか入れてないというかさ、
あ、だから軽いのね
基本的には。
動画が
音楽もそんなにもう今持ち歩かなくなったんで、
ほ
ん
と
数千曲ぐらいしか入れてないんで。
私64ギガなんだけど48ギガ使ったりよ、
うん、
動画みんな動画、
あの割とまめにこうクリーニングというかね、あのするとあの書類とかそういういらないファイルが食ってたりするんで、
もう音楽なんて一切入ってないのにみんな動画と写真すごいねこれもね、
はいはい、あとはそうですね、新しい iPhone このヘッドホンの端子が、ね、なくなってライトニングの端子になってる。
え、どういうことなの、このササがないの、
はい、
でどうするので
、ライトニングから、
あ、これで使うのヘッドホンも、はい、これ1個しかないじゃん、あ、ほんで充電ができるってこと。
そういうこと、
めんどくさ
ー。ですから、まあ、音楽というか音声的には、まあ、皆様は割と Bluetooth のヘッドホンとかイヤホンとかっていうのをね重宝に使ったりするんですけども。
そうなんだ、うん、じゃあ今度家電量販店行ったらこの穴がないのを確認していこう。
はい、
だいたい私その iPhone の最新を見たのは12月の初めですからね、うん、触ったのもそれぐらいですから、それぐらいなんかも興味がなくなってたという。でもさ、すごいよねこんな小さな一台でさ何でもできるんだし、
うん、
ねえ、
あのまあ、信用できないっていうのは、まあ、これは信用してもらってもいいと思うんですけど、私も、もういくつか Bluetooth のヘッドホンとかイヤホン、日常的には多分 3,4 種類使ってますけども、あの新しいバージョン Bluetooth もいろいろバージョンがあって、
ほうほう、
バージョンというか、まあ、あって今 4.1 なのかな最新あのものだったりすると、意外ともうそれだけでその Bluetooth の機械でこうやれることが増えたりとか、あとはその接続が古いバージョンだったりすると結構時間かかったりするんですよ、繋がるまでがね。でも 4.1 ぐらいだと割とあっという間に繋がったりするんで、はい、あとはあの、まあ、Amazon なんかで見てもらうと結構お値打ちなの、2000円以下でいっぱい出てますんで、
ね、え、そんなんでいいの実力は。
あの音楽をすごく綺麗に楽しもうと思えばそれはあの実際の線があった方がいいに決まってるんですけども、何度も言いますけども、ラジオ程度とかそういう音声、ね、聞こえればいいぐらいであればもう十分です。
あ、そうなんや、
はい、まあ、あのどんな使い方するかというのはいろいろシチュエーションあると思いますけどもね、はい、音声はそれでいいかなと思ったりもしますが、はい、ということで、新潟のお話また聞かせてください。リオナさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
では続けましょう。明日お休みなのでまだ起きてるのかな、ということで佐藤さんからメールいただいております。ツンツクツクツクツンツンツクツクツクツン、いやってこれ書いてある通りですからね、
原文の通りです、
はいはい、春の海が、きちんとその通り書いてあります。ヒデさん、アケミさん、リゾラジファミリーの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2008年が明けましたね。岡山のサトシです。
2018年じゃない、
2018年ですね、はい、失礼しました。 早速ですが我らがファジアーノ、年明け早々にクラブから新ユニフォームデザインが発表されました。今年もメーカーはペナルティさんで、非常にかっこいいデザイン、とても満足しています。私以外のファジーサポートさんにも上々の評価のようです。 FC ディフさんもかっこいいのを発表されてますね。メーカーはやっぱりニューバランスですね。すっきりしたグリーンの横縞デザイン、去年はうちが横縞でした。私はどうしてもこの横縞といえばラグビーを連想してしまうんですが、まあご安心ください。すぐに慣れてしまいますよ。はい。それともう一つ気になるのが、年末から続々と加入選手が発表されています。我らがファジアノでは、今日現在で17名加入という選手。中でもファジの復帰選手でジュビロ岩田からミッドフィルダー上田光太選手と松本山香からディフェンダー後藤啓太選手が完全移籍で復帰します。2人とも本当に期待しています。もちろん他の加入選手も期待してますよ。また今年は今のところレンタル移籍選手がいないんですよね。全員完全移籍です。そして今週11日にファジアーノ岡山2018年キックオフセレモニーがイオン岡山であります。チームサトシからサトシ嫁とクミちゃんの2人が一般席枠で参加してきます。新体制の顔見せや背番号の発表もあるみたいです。2018年シーズン面白くなりそうですね。ワクワクします。頑張れファジアーノ、俺たちがついてる。それでは今日はこの辺で、また来週ということで、追伸。昨日悲しい訃報がありました。我らが倉敷の星野誠一さんが70歳という若さで亡くなりました。星野さんは倉敷商業高校から明治大学、そして中日ドラゴンズへ進まれた日本人なら誰もが知る野球人ですね。監督としてもたくさんのチームを引っ張ってこられた、まさに倉敷の偉人です。倉敷の美観地区には星野誠一記念館もあります。今朝山陽新聞の一面のトップでした。本当に惜しい方を亡くしました。ご冥福をお祈りします、というふうにいただきました。まずはさとしさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、先にまずは星野誠一さんのお話、皆様も驚かれた方多いと思います。訃報が昨日届きましてね。
そうです、ちょっとびっくりしましたね。
膵臓がんということで、ただ映像的には年末11月ぐらいのね、なんかパーティーですごく元気に。
膵臓は進行が早いんじゃない、うん、多分見つけるのも難しいんじゃない、まあ、
なんかねお話ししててそんな様子見てたんで、まああまり調子が良くないのは聞いてましたけども、
まあでも70歳はちょっと早いですよね、うんうん、
まあ倉敷の星というのもね、地元の人たちには大変悲しみ深いでしょうけれども、まあ燃える男、我々はこう中日ドラゴンズ、まあ、反地元みたいなもんですから、
はい、
そちらの方で、まあ、現役もうっすら覚えてますし、もちろん監督時代のね中日ドラゴンズを引っ張ったというのは覚えてます。あとは、まあ、まだまだ我々多少なりとも野球に興味のあった頃、
現役覚えてる？だって70歳とかだ、現役時代50年前だよ。生きてないじゃん、ね、私たち。
違うよ。
70歳でしょ。あれ？40までもやってないでしょ。30ぐらいにやってたって40年前じゃん。かすかに本当に子供の時だよ。
うん。だから俺小学校ぐらいの時はまだ野球少年だったんで。
見てた？記憶にある？
うん、
へえ。
でもギリギリ覚えてないよ。
最後の方だよね、うん、星野さんのね、うん、
なんか巨人キラーみたいな感じでそんなので出てきた。
テレビでじゃない、
巨人ファンだ。いや、もちろんそうだけど、うん、巨人ファンだったから
あなたのパパがね、
俺もね当時はそうやって引っ張られて、だからなんとなくうっすら、はい、覚えありますけど、
まあ、でもどちらかというと監督 の暴力監督ってイメージの方がやっぱ強いよね、うん、鉄拳制裁のね、
まあ、
そっちの方が強いよ ね、しょうがないけど、
まあ、今ほら大相撲で揉めてますけども、
そう昔はまあね、
こう指導者 まあ、古き良きというか、まあ、この辺は本当に、
ね、いわゆる昔の日本人型の暴力指導者っぽかったからね、うん、そっちのイメージが強すぎる。
ただまあ、いろいろな逸話がたくさん残されてましてね、それと反面すごく情に厚くって、
だからといって暴力振るってい
うわけじゃない。まあ、そうだよ、そうだけど、
今の価値観だととても褒められたものじゃないけど、うん、まあ、昭和の時代だったからね、あれは許されただけで、うん、
例えばそのルーキーなりが、まあ、初勝利を挙げると、まあ、それを祝ってこう時計、腕時計を、ね、プレゼントしたとかね、まあ、いろいろな逸話、
まあ、そういう豪快な話はいろいろありますけれどもね、うん、まあ、やっぱ昭和の人なんでね、うん、今の価値観では計り知れないような話はいっぱい出てきますが、うん、まあ、でもね、ちょっと早すぎましたね。
ただ、まあ、私の友人の野球好きな子とかに聞くと、まあ、星野さんに対する評価っていうのはやっぱりその行く先々で優勝させてるわけですよ、
はいはい、
なんだかんだで、ね、うん、中日だろうが阪神だろうが楽天だろうがっていうことを考えれば、まあ、それはそれとしてちゃんと実績として、まあ、名勝というか だよねっていう話はありますよね、うん、
まあね、うん、いい面はね、うん、まあ、人間いいところ悪いところもありますけれども、まあ、テレビの11月末の映像で見てあんなに元気そうなのにっていうのはやっぱね、ちょっとびっくりしますよね、
う
ん、
まあ、なかなかね、今ではもうちょっとああいった指導というのはもう出てこれないというか、
ダメでしょ、世間的に許されないでしょそんなの、
うん、ですけれども、まあ、そういった意味でも大変に影響力のある大きな、ね、監督というか野球人だったんだろうなと。ちょうど殿堂入りしたんだよね。
そう、殿堂入りのパーティー、
ね、なんかそんなんだよね、うん、はい、
まあ、でもさ、私たちの子供時代に活躍した人たちがどんどんお亡くなりになっていくってことは、私たちもそういう年に近づいてきたんだよ、うん、私たちが年取ったから、まあ、そうだよね当然、う
ん、はい、ということで、ね、あ、各チーム入れ替わりというかサッカーの話になりますけれども、
はい、
まあ、野球もそうでしょうけれども、ちょうどオフシーズン、そして年が改まって契約更新ですとか、移籍などの発表が、ね、いろんなチームからアナウンスされてますけれども、ファジアーノはかなり大なた振るった感じがありますね今年はね。
でか、17人って大半出てったんだ ね
相当入れ替わるなという感じが、
まあ、人のとこ言えないけど、うん、まあ、でもなんか、まあ、随分と様変わりで、監督は変わらないのに選手は変わってしまったのねっていう、う
ん、あとはユニフォームどうですか、アキメさん。
かっこいい
ね、
うん、いいね、
結構こうはっきりしてますよね。
この A で見るよりさ、まあ、今ファジアーノの公式の動画見てるんですけど、うん、なかなか洒落てるね、
うん、
うん、
はい、まあ、各ユニフォームの発表なんかもね、ちょっと楽しみなところもありったりとか、また、あと一月もするとキャンプインっていう話も出てきますしね、短いね、そうやって考えるとね、あのサッカー
選手一月もしないけど、岐阜11日からやるんでしょ、
だから
早いよね、一月もしへん
ね、どんどんとそんな感じで、動きがありますし、岐阜の方もメジャーな選手がちょっとね抜けちゃうっていうのがね、今年のこの入れ替えに関しては、
そもそも今まで岐阜の選手なんてどこからも見向きもされずに、契約満了になると下のカテゴリーに行くか引退するかしかなかったのが、主力で出てた3人が上のチームに引き抜かれていくっていうのは、まあ異例中の異例のことですよ、
うん、
なんかこんなことがあるんだと思って、まあしょうがないよね出てく人はって思ってるんですけど、
まあ、久しぶりにこの J1 に引き抜かれるというね、
J1 に行く選手、まあ、そもそもさ、もう庄司選手もシシーニョ選手もなんで岐阜に来たのっていう感じだったから、
まあね、
来るとこあなたたち違うよって、岐阜って万年残留争いの貧乏チームだよっていうところに、なんであの二人来たんだろうっていう感じだったから、まあ出てくんだったらしょうがないよねって思うからいいんですけど、ツイッターでいろいろ見てて思ったのはね、縦ポンサッカーやってるところのチームの主力は誰も引き抜かれずに、山形、徳島、岐阜みたいな面白いサッカーやってるところの主力はごっそり引き抜かれたなって書いてあって、ああ、じゃあ順位良くなかったけど個人成績みんな良かったから、まあサッカー自体と個人の選手は認められて引き抜かれたんだなと思ったら、まあそういうもんかと思って見てましたけど、まあしょうがないじゃない？出てきた人は出てけばいいし。
まあね、この J2 というカテゴリー自体がね、そういう流動性の高いカテゴリーであったりしますからね、そもそもがね。
まあ、まあでもそもそも、まあ岐阜のチームをずっと応援してきたサポーターからしてみると、私たちのチームの選手が上のクラブに引き抜かれるなんてことは今までかつてなかったので、みんなびっくりしてますが、うん、まあ、 2017年のシーズンの初めでもさ、本当にこんな知らない人ばっかりでチームやるのっていうような感じだったのが面白かったんで、まあいいんじゃないですか、うん、おる人でやりゃいいんじゃ、いいと思うし。
だからまあこうやって、うん、あのね、そこそこ我々も一つのチームを追ってくると、あの楽しみ方というか考え方がやっぱりだいたい整理できますね、毎年この時期ね。まあ、こういうもんの、まあね、こういうスポーツなんだっていうか。
そうや。だってまあ、しょうがないよね。みんなお金くれる方に行くに決まってるしって、環境がいいところ。
お金くれるっていうか、その高く評価してるわけですね。
まあ、しょうがないよねって、お金のないチームはそれだけ引き止めるだけの魅力もないんだから、まあ、しょうがないよねって、まあ、18位だし、みたいな。
基本的にその選手生命というところもね。
まあ、10年やれる人もいないんだからね。うん、まあ、どうぞどうぞ行ってください、みたいな。
はい、
まあ、でも、出て、自分から出てったら、もう戻ってこないでって私は思うけど。
あ、いやいや、まあ、
私はそう思います。あの契約満了で出ていかざるを得なかった人たちは応援するけど、まあ、自分で出てったんだったら、いや、もう二度と岐阜来ないでください、みたいな。いや、
それは、
私は思うよ。
まあまあ、まあ、人それぞれですかね。うん、はい。すべてのチームもまだきちんと整理つけたわけではないのでね、なかなか蓋開けてみて、あ、この選手ここなんだとかね、多分試合が始まった頃になるとたくさんあるかもしれませんけれども、岡山の方も新しい血がどんどんと入ってね、新しい岡山のサッカーになるのかなと、そんな期待もありますが、また始まったらそんな話でね盛り上がりたいと思います。では佐藤さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
チャットの方ではジャックスボタンたくさん、書いてもらいました。まずサムソンとか、台湾系のメーカー、これあのスマホの話、
はいはい、
うちはバッテリーの劣化でパフォーマンスを落とすなんてことはしてませんという表明に対して、とある人がツイッターでサムソンのスマホ 95% バッテリー残っててもシャットダウンするからなって書いてあって、めっちゃ笑いましたっていうね。
まあまあ、その前に爆発したじゃん。
まあまあ、
サムソンのバッテリー。
まあまあまあ。
私だからビッグカメラで見てた時にさ、エクスペディア、あ、違う、サムソンのやつ勧められて、うん、そんなん嫌やバッテリー爆発するようなメーカーとかって言ったら、いやいやいや、そうやって言う人はあんまり知らない人の方が多いんですからとか言われて、みんな知らんのとか思ってびっくりしたんやけど。
ただ、去年かな、半導体の出荷額が、サムソンが1位になりましたね。全世界で。インテルを抜いて。
じゃあ、まあまあ、それはそれで現実として受け止めますけど、うん、でっていう。
いや、これは結構、実は大きな話だなと思って見てましたけどね。
輸出先はどこなん？中国が多いな。どこが多いな？いやいや、
全世界的に、半導体ですから基幹部品なので、それこそ液晶テレビとかなんだかんだにいっぱい使われてるものですからね。いや、これは結構大きな話ですよ。
ちょっと悔しいね。
うん、悔しいというか、はい、
そこに日本の名前が出てこないんだからね。
そうそう、で日本はずっといくと東芝が9位ぐらいなんです。
全然ダメじゃん。
ね、
ダメダメじゃん。
これって結構ショッキングじゃない？
ダメすぎるよね。
ね、
うん、
はい、そういうことらしいですよ。
まあ技術者リストラして向こうにみんな持ってかれた、持ってかれた、自分たちがリストラして大事にしなかったせいで今首を絞められてるよね。
今日なんか あのニュースかなんかのキャプションで見たんですけど、日本はものづくりから金づくりになったみたいなこと書いてあって、
うん、金も作れるのじゃん今。
いやいや、今金はジャブジャブ作ってるじゃないですか。
印刷してるってこと？
いやいや、儲けてるじゃ
ないですか。陶器マネーってこと？
そうそうそうそう。
まあでもさ、基本的にものづくりできないところはさ、柱がないんだから金儲けだけじゃやっていけないよね。
だからだんだん両方やらないと、どんどんのようなね、そういう金融都市になりつつあるのかなという感じも。
東京だけなんじゃない？
でも大発会で8000とか上がってるわけでしょ。
まあバブってるんでしょ。また今
バブってますね。
相当バブってるんでしょ、うん、まあ一部のところだけ、
まあ、だから金融関係はバブってます。
バブってるでしょ。その見極めをきちんとしないと、また失われた20年が戻ってくるよっていう、うん、上手にやらないとっていうね。
バブり実体がないですからね。
一部はあるんだと思うんだけど、うん、地方とかにはそんな東京のバブってる雰囲気の恩恵はあんまりないよね、うん、やっぱりね。
はい、話がそれてました。行きましょう。
でもさ、
はい、
私たちはバブってた時代を知ってるけど、今の若い子はバブってる時代を知らないんだもんね。
うん、でなおかつその今のバブってるのも若い子たちには関係ない話、
関係ない話で、私たちの知ってるバブってたところがまた戻ってきたって、私たちより上の世代が多分盛り上がってるだけだと思うので、余計に危ないよね、うん、失われた20年の教訓を得てない人たちがまた大騒ぎしてるかもしれないもんね。
まあね、
かなわんね、
はい、
でも株価が低いより高い方がいいと思うんだけど、うん、やっぱ日本人みんながそう思えるかっていうと、まあそうじゃないっていうのがね、これは辛いよね。
まあ、前も言いました、いわゆるシャワー効果というのがどこまで実効性があるかっていう
ところ、ね、まあ、だから儲かってるところは儲かってるんだけど、うん、儲かってるところが少なすぎるってことよ。
あとはまあ税制改革っていうところでもね、その今まではその使うことに対して税をかける、
いや何を言ってるの、マイナンバーの本格運用でね、うん、みんなバンバン税金取られるようになってから、副業やってた人みんな大変みたいよ、申告してない人。
だから今まで稼いだことに対しての税とか、うん、使ったことに対する税っていうのがメインだったのが、やっぱり
隠れてたもの、隠してたものがこのマイナンバーのおかげで明るみに出ちゃって、うん、会社に黙ってバイトしてた人の副収入とかが、まあ、後からツイッターの税務署から呼び出し食らったとか、うん、ね、後から税金払わないかみたいな、申告してなかったのってこっちがびっくりするわみたいな、うん、なんでそんな今まで申告を見せずにやってきたのみたいな、結構みんな多いみたいで、うん、マイナンバーの効果絶大、税制に関しては、ま
あ、それもそうですし、あとはその貯蓄に対する税収、
まだそっちは
っていうところを、
まだ貯蓄に対してまではマイナンバーでわからないから、
うん、だからそこにメスが入ってくるっていうところに行かないとなかなか厳しいもん。
でもさ、そんなさ、自分のためのお金までなんで税金取られないかねって普通思うじゃん。もうさ、散々税金も払った残りのお金を貯めただけなのに、なんでそこにまた税金つけるの
って、だからそこの線引きですよね。そういう方たちと、でも使っても使い切れないでしょっていう余剰金みたいなのを持って、
でもそれは稼いだ人たちはもうマイナンバーでどんだけ稼いでるかとか分かるから、今までの蓄えた分は分からんけど、これからはごっそり取れるでいいじゃん。もう逃げも隠れもできないよ、まあ、いわゆる本当に
企業なんかの、あの、あれですよ、残って持ってるやつですよ。
企業だって別に税金払ったこのさ、内部留保なんて、なんでそこまでかけられないかって、みんなせっせと必死で働いてかかか払うもん払って税金も払って残ったお金を蓄えといて何が悪いの。
蓄えるのはいいんだけども、うん、その蓄えが過剰じゃないですかっていうことですよ。
だってまた何かあったら困るじゃん、潰れてまうよっていう。
何かあったら困るところでどんどんとそこが膨れても、
いやこれはね、経営者になってみると分かるけどね、やっぱ何かあった時のために多少は換金できるものとか現金とか残しておきたいのよ。わかるわかるわかる。その大きな企業になればなるほど抱えてる人間と支払わなきゃいけないお金が大きいから、やっぱ持っておきたいんだって。そんなところまで税金かけて取ろうなんていう国はもう胸くそ悪いというか、もう気違いじみ取るというか、おかしすぎるわ本当に。でも本当にこれ、皆さん、サラリーマンだから関係ねえやと思ってる人はいるかもしれないですけど、もう副業とかやってる人はマイナンバーのおかげでバンバンバレてますので、気をつけてください。
チャットの方をご紹介しましょう。星野誠一氏、ジャクソンさんから、宇野さんのね、例のヘディング事件って、もう万歳ヘディング事件って、はい、誰もが知ってる、あの一大エラーでしたね。この時テレビで見てました。翌日も中学校で話題沸騰で、沸騰してました。野球部の友人はグラブを叩きつける真似をして、野球部の顧問から大目玉を食らってました。道具を粗末に扱うなってという、うん、あの時ピッチャーが星野さんでしたね、はい、だから知ってるんですよ、現役時代は星野さんの。
ほ
ー、我々は。なお、プロ野球で3球団を優勝させた監督は、三原氏、あとは西本幸男氏でいいのかな、ごめんなさい、佐長氏かな、西本監督について3人目、あと両リーグで最下位になった6の監督でもありますという。
素晴らしいね。
なかなか天国と地獄な感じで。
まあ楽しいよね、そんだけ名前を残したらね。
はい。まあ、本当に、日本人であれば誰もが知ってると言っても過言じゃないような、ね。人の一人ですよね、はい。そんなジャムクソムさんからのメールご紹介、今先ほど届きましたので、いきたいと思います。はい、じゃあこちらジャムクソムさんから、ヒデさん、ケミさん、マーマ君、リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年末に書いた参加を狙う岐阜女子、残念ながら大会途中で主力選手が怪我で、離脱し負けてしまいました。 破った安城学園は大岡学園にいつも頭を押さえ込まれることが多いのですが、今年は岐阜女子に勝って勢いに乗り決勝進出しましたが、2度の延長戦の末に負けてしまいました。もう一方の注目チーム大岡学園は優勝した大阪桐蔭に準決勝で大敗し、3位決定戦で八雲学園に勝つのが精一杯。シーズン最後のウィンターカップは自分にとって少し残念な結果になりました。来年度この地域の女子バスケが今シーズンよりも盛り上がることを期待しています。はい、ということでまずは岐阜女子、ちょっと残念なことで、
まあ、主力が怪我して負けたってことは層が薄いってこと。
まあ言っても高校女子バスケですからね、うん、
まあ、でも残念だよ ねやっぱりね。
私も途中の結果まで見てたんですけども、あ、勝ち上がってるなーって見てたんですが、あの途中で負けてしまって、あ、残念だなと思って、まあ、結果しかちょっと見てなかったんですけども。そして大岡学園の方も、今回は3位ということですね。はい、まあでもね、いろんな学校がこうしのぎを削ってるっていうのは、
まあ、いいことです
ね。悪いことじゃないですよね。緩和球体、ケビン・グリーンという選手は NFL の通算サック数が歴代3位の160で、80年代半ばから15年活躍したディフェンスの選手です。ちなみに1位が200、2位は198というサック数。このサックというのはパスを投げようとするクォーターバックをパスする前にタックルをして倒すことで、ディフェンス選手にとっては、勲章的な記録の一つです。わかりますか、ここまでは。サックの意味はわかりました。つまり
なんとなく
アメリカンフットボールというのはオフェンスとディフェンスというのがはっきり分かれているスポーツなんです、
はい。
で、まあ、このケビン・グリーンという選手はディフェンスの選手だから、守る専用の選手、
はい。
で、相手のチームは攻める、でクォーターバックという選手がこう前にパスをするときに、こうパスの出しどころとかいろいろ探しているわけですよ。でそれを邪魔しに行くというか、その人に対してタックルをする、そして、こうパスをさせないっていうのはすごく技術的にクオリティが高かったりとか身体能力も高くないとなかなかできないことなんですけども、それが歴代3位という大変に誉れの高い選手だという話。80年代に大活躍したローレンス・テイラーという素晴らしいディフェンス選手がいました。テイラーはディフェンス選手のサラリーを爆上げした選手で、80年代半ばに100万ドル、80年代後半には200万ドルで契約したディフェンスで最初の選手でした。すごいね、1億2億ってもう上げちゃったんだ ね、
すごいですね。
ボールあるところにローレンス・テイラー、まあ、LT ありと言われたスーパースターです。ここもちょっと補足ですけど、まあ、ディフェンスの選手っていうのは多分これまではあまりそう注目されるというか、
ほうほう、
どうしても花形はクォーターバックとか、あの 走って前に行く選手だったとかっていう、ね、どうしてもやっぱり得点する選手って、まあ、多くのスポーツがそうじゃないですか。なかなかディフェンスっていうのはこう、ね、日陰というか、声出してくださいね。
あ、はいはい、まあ、そうだよね。サッカーでも点取り屋がヒーローだもんね、うん、守る方はそんなにヒーローにならないもんね、うん。
でも、まあ、このローレンス・テイラーというのはそういうふうに、自分の価値をどんどん高めた、ディフェンスの価値を高めた選手。グリーンがそのテイラーのサック数132を超えそうな頃から日本でも定期的に NFL のレギュラーシーズンが見られるようになっていて、そこで大活躍していたこのケビン・グリーンにまさに見入られたというわけです。その彼がキャリア終盤の地として選んだのがキャロライナ・パンサーズという新規のチームでして、そこで大活躍して以来自分はパンサーズのファンなのです。キャロライナ・パンサーズは日本時間明日の朝6時過ぎにニューオーリンズ・セインツとアウェー対戦します。プレーオフはトーナメントです。負けたらシーズンが終わる一発勝負です。ただ今シーズンは同地区のセインツと2回対戦して2敗しているので3度目の正直になってほしいんですが、しかし2度あることは3度あるになりそうで点々点。それではまたバイチャットいただきました。ジャクソンさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、もう一つ補足としては、これ前々回というか、あの前回の放送、まあ、2週前の放送で、 ジャクソンさんはなんでこのチームが好きになったんですかっていう話をしてね、はいはい、うん、でこのケビン・グリーンっていう選手がすごく好きなんですっていうチャットでやり取りして、じゃあなんでこのケビン・グリーンっていう選手を注目したんですかっていう話を、きちんとメールに起こして、説明してもらいました。ガテンが行きました。ありがとうございます、はい、やっぱりまあ多分そもそもアメフトっていうスポーツは好きだったんでしょうけれども、こう見られるっていうのはありますよね。だから本当に今年自分の話にまた戻っちゃうんですけど、今年のサッカーでシシーニョという選手に我々は見られたわけじゃないですか。
シシーニョね、うん、シシーニョはお金払っても見る価値があったけどいなくなったからね、ちょっと残念ね。
やっぱり一瞬何やってんのって感じのプレーをするじゃないですか、
うん、あんなにうまくいってもね、まあ、子供の時は年代別代表になっても、うん、まあ、怪我でやっぱりヨーロッパでは活躍できないんだから、うん、ヨーロッパの前選手ってどうなんだろうなって思ったよね、うん、
変な表現かもしれない、投球見てるような感じ。
あ、
つまりこう相手ディフェンダーがちょっとつ申しに取りに来たってもこうひらり
くるって回ってでなんかボール取られないもん ね、な何みたいな、3人回りいたはずなんだけどなんであなた袖ボール持ったまま前向いてるのみたいなね。
もちろん他のミッドフィルダーの選手なんかでも、まあ、そこでこう当たったりとか、まあね、取られないようなことをするんですけども、それなんか見てると肉弾戦みたいなさ、
そうそうそうそう、華麗なのよね、うん、くるって感じだよね。
それがねもうなんか2つ3つ上な感じが見られたのが、ちょっと私はやっぱりライブで見てのそのプレーというのはね見られた、まあ多分そんなようなことなんだと思いますけどもね。
まあやっぱりさ、うんうん、まあちょっとシシーニョのプレーがもう見れなくなるな、うん、残念やね、
はい。キャロライナ・パンサーズ明日の朝ですからもう数時間後ですかね、アウェーの対戦ということで、プレーオフね、これぜひ勝ち上がってせっかくですからね。
そうですね、
はい、
はい、
優勝を目指していただければいいんですけども、なかなかセインツというチーム強いようで、ちょっと対戦成績的には、不利な感じはありますけれどもね、まあなんとか3度目の正直で、はい、勝ち上げることをお祈りしております。ジャクソンさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
そんなことで今週もたくさんメールをいただいておりました。本当に、お送りいただいて皆さん心からありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてシャープリトルラジオの方ではですね、サトシさんから大吉をいただきましたということでインスタグラムの方で、ね、
ほうほう、
写真をいただいておりました。大吉引いた写真ね、そんなことでしたね。ありがとうございました。
リトルラジオ自作自演しようか別アカとか作って。
全然いいですよ。
全然いいんですか、
はい、
はい。
今のところ自作自演のメールとかもしたことないので、うちに関しては
そんな面倒くさいことをする人いるんですか。
いやいや、まあね、やっぱり盛り上げるために。
そうそう、前にサトシさんが教えてくれたあのサッカーのホペロイだったっけ、ホペイロ、
ホペイロのユーズね。
そうそう、映画始まるんだよね。
もう始まってますね。
あ、始まってるの、はい、岐阜地区で見れるとこありますか。
ないでしたね。
あ、ない、
うん、
ないの、
はい、
名古屋まで行か
な
みね。
まだ順次公開なので名古屋でもシネマスコーレ、
ああそう、
はい、がまだやってないんですけど、
一斉じゃないんだ。
一斉じゃないです、
順次なんだ、
はい、
それちょっと見るの大変そうやね、うん、まあ DVD か
なっちゃうね、こうなってくると
ね、こういう時に地方都市って悲しいよね、うん、シネコンとかそれなりにあるんだけどかけてもらえないっていうのがね。
でも水川あさみさんが出てるんですね。
おお、ね、だってさ、あれ SC 相模原全面協力でゴールでしょ。ゴールさんって昔あのニューバランスになる前まで2016年まで4年ぐらいやってくれたんだよね、
うん、
ゴールさんが全面協力なんでちょっと見たいんですけどね、大きなスクリーンで。そうですか、岐阜では見れなさそうですね、うん、
そんなことで、今年最初のリトラジ、長時間になっておりますけれども、もう少々お付き合いいただきまして、保留にしておきました紅白歌合戦の話をちょっと、がっつりお話ししたいなと思いますけれども、今年は皆さんどうでしょう、見られた方割と多いんでしょうかね。視聴率は今一つ芳しくなかったみたいなことがニュースになってましたけども、
はい、
まあ書き出しもちょっとおかしな話で、
は
あ、結局ね、 全視聴者数っての自体が 8% ぐらい落ちてるのかな、10年20年ぐらい前からすると。ほうほう。でその中であの数字ってのは決して悪くないよっていう、まあ、数字のマジックだったりするらしいんですけども、まあ、
世界100カ国で放送されてるんだからそこそこなんじゃないんですか、
う
ん、
まあ別に視聴率が良かろうが悪かろうが我々には関係ないのでどうでもいいんですけども、
今見たら紅白歌合戦の視聴者数こんなにすごいじゃん。
うん、そう
40% ぐらいあるじゃん。それ昔のさ 70%80% 日本国民みんなが見るって言ってた時よりは押してるけれども、今のこの2017年大晦日の各局特番の見られ方っていうグラフを見てるんですけど、まあ紅白歌合戦がこんなに大きかったら他のところなんて全然火にもならんやんね、うん、そしたらすごいじゃん。
まあもちろんね、ガキツカとかね、あの結構強力なコンテンツあったりもしますけども、今年の紅白、あけみさんどうですか、まあ、総評的にはどうでしたか。
まあ、そもそもの最近の芸能界、芸能人の名前も歌もわからないのでふーんって見てたんですけど、うん、まあちょっとお笑いタレントが出しゃばりすぎ何だったっけ、乃木坂さんだっけの後ろであのお笑いタレントが大写しになったの、はいはい、踊ってるやつ、
乃木坂、
あバナナ、あ欅坂、よくわからないけど、うん、なんかあのバナナマンの人が踊りながらさ、後ろの画面に大写しになって さ、もうさ可愛い美少女見とるのにさ、そんな変な人がそんな大写しにするなよとか思って、あの演出はちょっとうんざりした、
ね、はい、
あれはね汚いもうさ綺麗な可愛い女の子たち見たいのに、あんな大写しであんな変な人を写さんでよとか思って、あれは失礼やろとか思って、あれは一番腹がた来た、プンプン来た、もう汚いやんとか思って、うん、あれは許せん。
まず今年、紅白仕切りました司会者、内村さん、そして有村架純さんと、はい、嵐の誰だ、二宮くん、
はい、だと思う、
違ったっけ、まあいいや、嵐の子なんですけども、うん、まあ、あの内村さんの司会というかその仕切りがすごく安定してたというのと、ほうほう、あと有村さんがものすごくきちんとというかよどみなくやってたなっていうのが、
ね、無表情だよね。
まあ緊張してたんでしょうけれども、
というか衣装もうちょっとバリエーションつけたらって思って、2着目とあの貧相な衣装なんやなとか思ったし、胸ないのにそんなドレス着るなよとか思って、
数年前の
胸元をあんなに気にしてるんだったらワイヤーつけとけよとかいろいろ思って、あの人でしょ、数年前 の
綾瀬はるかさん、
あの悲惨なあれを見ると、まあ、あれより良かったんじゃない？
でもまあ、あれはやっぱりね、その生放送のあのスリリングさというのを楽しむという意味では、いや
バカにしてるような感じがして失礼すぎて、あれは
もうあれはここ最近の大ヒットなんですけども、
ちょっと失礼でしょ。
まあそんなわけですごく司会進行という意味では、こう落ち着いた感じがあったなと思います。個別な演出、まあ今言ったようなね、こともありますけども、あけみさん泣いてましたね。
ああ、竹原ピストルさんの曲になんか、
はい、あの、この若いので。
そうそうそう、私コマーシャルのあのフレーズしか聞いたことなくて、うん、ああ、コマーシャルの人だと思ってたんですけど、ちょっとあの歌は心に染みましたね。うん、ああ、なんか今の私のこのよどんだ人生にの応援歌みたいな感じで、ちょっと本当に心に染み、響きました。うん、あの、よいとまき以来やね。この NHK の紅白歌合戦を見ながら自然に涙が溢れてきたっていうのは、あの、よいとまき以来。
はい。はい、あとは、まあ、明美さんに限っての話をしていきますと、年末、結構、明美さんの中でヒットだったのは、バブルダンス。
ああ、別にあの、紅白を見る数時間前に動画見て気に入っただけなんですけど、はい。
はい、ね、郷ひろみさんのバックでやってました。
そうだね、やってたね。
はい、
う
ん。結構気に入ってましたね、あれね。
いやいやいや、懐かしいよね、バブルの時の、その肩パッド44センチぐらいのさ、パターン引いて、かあの、肩パッドの厚み2センチぐらい入れたスーツ作ってたわけじゃん、私たちってね。いや、懐かしいわ、私たちの青春時代みたいな感じでね。あの衣装も面白かったし、うん。あのなんか、なんていうの、真剣なあの踊り、
うん、
もう感情がないようなあの真剣な動きにちょっとすごいなと思って、うん、あ、高校生こんなことやるんだと思って、
はい、まあ、まあ、目玉としましてはやはり最後にありました安室奈美恵さん、そして桑田佳祐さんというね、はいはい、特別企画という、うん、まあ、赤でも白でもないというところで出たんですけども、まあこの辺はどうですか。
まあ別に普通、
まあその 同じ会場で歌ってなかったのでね、2人とも、うん、安室さんに至っては別な NHK の放送センターの方だし、桑田さんは年越しライブご自身のというところだったので、まあ、出演してそれ、ね、そのなかなかテレビで見ることができない人とか歌う、なおかつ安室奈美恵さんとか桑田佳祐ビッグネームだ、ね、なんですけども、やっぱりこうライブ感という意味ではちょっとかけるものはありませんかね。
まあ、ファンの人にしてみたらたまらない演出だと思うんですけど、うん、まあ、ファンじゃない私ってしてみたらふーんって感じかな、
うん、とやっぱりその同じ舞台とかあのせ、ね、NHK ホールのあそこで歌ってないっていうのがね、なんとなく、まあ、作られた感というか、まあ、当たり前なんでしょうけれども、それが、まあ、あと福山さんとかもそうじゃないですか。
でもあの人は毎年そうじゃん、
うん
うん、
というのがあったりとか、あとは明美さん気に入ったのが三浦大知さんのダンス、
あ、結構上手やね、
キレキレ、
うん、
あのこの人は顔以外はっていう、
うん、もうちょっと顔が良ければ売れるんじゃないみたいな。いや、
売れてますから。
あ、売れてるんだ。
むちゃくちゃ売れてます。
あ、そうなんや。ちょっと顔が私の好みじゃなかったんでね、はいはい、
そうですね、まあ、割と今年はあの演歌勢というかそちらがちょっと少なめになって、まあ、若返り相当したなって感じは、
そういうのとしてはありますし、まあ、演歌は少なかったけど、まあ、なんだ、
うん、
石川さゆりの最後のあの着物の美しさ、
うん、
ちょっと感動したんですけど、うん、すごいね。
いわゆる J-POP と言われる歌手が随分とこう活躍したなという感じがありましたね。まあ、大鳥はゆずでしたし、
はい、
久しぶりに見た、あ、スーパーフライさんね、あの短くショートヘアになって、あ、久しぶり、歌うまかったじゃないですか。明美さん歌うまいね、この子とかって。
ああ。
愛を込めて花束を。
ああ。はい、ああ、そうだね、うまかったね、あの子ね。
は
い、
そして平井堅さんはもう安定な感じで、はい、あの、もう心に入る感じでしたし、あとはあのリンゴちゃんとトータス松本さんの
目抜き通
り ね、
うん、
あのリンゴちゃん出てくるとどうしてもこうシリアスな感じが割と多いんですけども、まあ、今回は曲調もあって、笑顔なんかも見られて柔らかい感じでしたし、あとは星野源さんとかね、まあ、その辺がこう、あと松たか子さんもね含めて、
はい、
これもあれでしょ、朝ドラかなんかの歌でしょ。
見てないんです、朝ドラ。見れてないんですもん、その時間なくて。
はい、あとはパフュームが渋谷の上からビルの上でやってましたしね。そうだね。
で、渋谷の NHK ホールを見れる人のツイートでパフュームの演出っていうのを見て、あ、東京に住んでるとこんなの見えるんだと思って、
はい、
あ、ビルの上でやってるからこんなの結構遠くからでも撮影できるのねとか思ってね、うん、あの光線がピューって飛んでる演出を撮影した画像をツイッターで見て、うん、いいね東京の人とか思って見たけどね。うん、
はい、
あとはやっぱりあの松田聖子のピンクのドレスでしょ、うん、もう50過ぎてあんなの着れるなんて松田聖子以外いないよ。可愛くて可愛くて、
まあ、もうあれはもう松田聖子であって松田聖子だって感じですよね。
ザ松田聖子、あの人にしか着れないで、うん、歌い終わった後のあの水色のドレスの可愛いこと、もう本当にいいよね。もうさ、一昔前で50過ぎてあんな衣装着るなんて考えれんかったよね。羨ましいわ。可愛い。音声、音域は狭まってるし、音量もなくなってるけど。でもやっぱドレス可愛かった。うん、
まあ、見られた方皆さんいろいろとね、あの、ご感想あるかもしれませんけども。はい、私的には、なんかこう新しくいろいろとさ、今までここ数年試行錯誤の紅白だったと思ったのが、
はい、
割と今年あたりになってこう新生紅白っていう感じで形ができてかなって感じがしますね、出演者も含めて。で、今年の紅白が第60回になるのかな、
はい、
っていう、まあ、いわゆる節目になるので、またそれはそれでちょっとこれでピシッとくるかなっていうのと、それとその前日に行われたレコード大賞、こちらの方はもうぼちぼちなくなるかなっていう感じは逆にしましたけどもね。
あ、そう、
うん、はい、
レコード大賞ってレコードがないんだからもういいじゃん、やらなくても、
うん、だから、まあ、
そもそも論
は乃木坂でしたよね、確かね。
そもそもさ、売れてないんだから物体がね、うん、そうなの、レコード大賞なんてあらへんやん。
だから賞形式にする必要はないと思うんですよ。ただ作曲賞とかそういう誉れは、
あ、そういうのはね、うん、
ね、編曲賞とかっていうのは、まあ、それは業界内でこういろいろとね賞として授けるのは割だと思うんですけども、ただ年末のあの時間にあれだけの時間をかけてあれだけの予算を使って
見てたの
ことではないかなっていう感じがします。
見てたの、そうやって言うってことは、
私安住さんを見てた感じがしますね。
あ、安住さんが司会だった
と。天海祐希さんをね。
へえ、そうなんだ。
だから注目の仕方がさ、そっちへ行っちゃうわけですよ。
なるほどね、
うん、ピンクレディ出たでもねって感じが。
あ、出たんだ、
はい、
へ
え。というところで、皆様いかがだったでしょうか。まあ割と結構楽しく見れたかなって感じがします
ね。紅白、うん、まあ結構楽しみました、はい、
サバラジオのシャトー総帥が今年何十年かぶりに紅白見たんだと、私はで泣いたね、いいね紅白ねって言って絶賛してましたんで、うん、やっぱり
あ、そうそう、その竹原ピストルさんの続きで出てきた演歌の若い女の子、
ああ、岡ひろみさん
ですね。そうそうそう。名前覚えてないんだけど、はい、お母さんが早くになくして、うん、おばあちゃんが出てきて、それでまた、もらい泣きして、うーって泣いて、で、ちゃんと泣かずに歌えよとか思って見てたら、あれも泣けましたね。ま
あ、定番ですからね。あの辺の中島ね。
まあ、そうそうそう、うん。でもまあ、いいよね。着物も良かったよね。うん、まあ、着物ちょっと少なかったじゃん、今回ね。演歌で少ないからね。まあ、
だからそうなっちゃうよね。
で、それがやっぱつまらんよね。
倉木麻衣さんとかが、十二人来てましたね。
ああ。
渡月橋でね。
まあ、もともとあの人、表情もないから、いいんじゃない？あれで。30キロあるらしいから。でもさ、十二人来て、あんななんか、後ろにさ、いろいろウェディングドレスのベールみたいに、ビューって伸ばさんだっていいよね。
いや、いいじゃないですか。
そんな、そんな演出しなくてもと思ったんだけど。
まあ、あとは私的にはもう、やっぱバナナマンの副音声が楽しく。
いや、あのダンスは下品。
ダンスは置いといたとしても副音声は楽しかったでしょ。
いや、私は別に副音声なしでじっくり 歌聞きたいけどさ、
まあ、ジャンクというねラジオを聞いてる人間にとってはたまらないネタマルケだったんで、はい、そちらをメインで聞いてましたが、はい、まあ、年末年始いろいろな、ね、特番組まれて、テレビ業界池の水全部抜きましたとかね。
あ、録画した？
はい。
なんか出てきた？
相当いい数字み
たいな、ね。あ、私はね、テレビ東京の路線バスの旅の新メンバー見てましたよ。うん、まあ、ちょっと途中は抜けてて、最初と最後の方だけ見たんだけど、壁南かなんかにね、海上トンネルあるんだって。うん、歩いて渡れる。え、そんなんあるんやと思って。ちょっと歩いて渡れ。でも何も見えへんのよ、別に。コンクリートの道歩いてくだけなんやけど、いや、そんなん歩いて通れるんやとか思って、まあ、ちょっとね、それを楽しみましたけど。で、うん、あれ、だから、知多半島かどっか、半島の先まで行くのに、ちょっとどっか覚えてないんですけど、とにかくその半島の先に行くのに、バスあるかなって言ったら、名古屋のベッドタウンだから、ありますぜ、みたいな。そうなのみたいな。こんなとこ名古屋のベッドタウンで通うのとか思って、あ、名鉄通ってるから、じゃあ通うんだ、みたいなね、うん。ちょっとそういう、まあ、案外近い愛知県のことなんだけど、知らないなと思って、感動して見ておりました。あれまた録画しとけばよかったと思って途中見れなかったから。路線バスの旅、はい、最高、う
ん、ね、いろんな特番、
はい、
ね、それ以外にもあったんですが、皆さんは何か面白そうなのあったでしょうか。そんなことで、紅白雑感ざっとお話をさせていただきました。お時間の方、後半も1時間少々と近づいておりますけれども、はい、あとはよろしいですか。
はい。
はい。チャットの方では、ジャクソムさん、シシーニョ、いい選手ですが、岐阜は頼りすぎていたので、移籍しまったのは残念ではありますが、より上のパスサッカーを目指してほしいですね、とありますね。はい。
まあね。
スペインの選手っていうのが、日本のサッカーに来た元年に近いと思うんですよ。スペインサッカーが割と監督も含め。
そうだね。
結構ね。
徳島の監督といいね、うん。その徳島の監督がシシーニョ連れてっちゃったけどね。
とか、
恨みしかないよ。
とかさ、の監督もそうだったりとか、うん。それは結構衝撃的な ことだなと、まあ、ほら視野の広さとかさ、
まあそうだね、
クロスの出し方とかさ、うんうん、うわ出すんだとかさ、そこなんだっていうのがね何度もあった。
まあしょうがないよね、もったいないような選手が岐阜に1年いてくれて、私たちはそれを楽しませてもらっただけでも幸せだったんで、うん、
まあまあね、他チームに行ったとはいえ日本の、まあ、それも同一リーグで出てくるわけですから、個人的に楽しく応援したいと思いますけども、はい、あとは竹原ピストルさん、2回ほど生で聞いたことがありましたね、ジャクソンさん。
どこでですか？
ライブね、結構ほらお好きですから、いろいろと行かれて、
ちょっと岐阜なんか全国ツアーで岐阜市民会館もあるので行きたいなと密かに思いますが、うん、
あとは碧南トンネルは木の浦トンネルってありますけども、
なんか海底トンネルとか言ってた、歩いて渡ってました。あんまりなんかながらみなのであんまり覚えてないんですけど、はい、はい、
ということでしてございました、チャット、ジャクソンさん含め皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
年が改まっての最初の放送、そろそろということになります。前回からアナウンスしておりますように、収録の方は日曜のこの辺の時間というところに今年からはなりそうです。ちょっとね、リアルタイムで楽しめる人、楽しめない人、いろいろといらっしゃるかもしれませんけれども、またお時間、ご都合つきましたら、よかったらそちらもご参加くださいませ。合わせてメール、そしてツイッター、ハッシュタグ、シャープ、リトルラジオ、そちらの方での、ご参加も随時お待ちしてますので、改めて、リトラジオはみんなで作る、ネットラジオというふうに、標榜をね、最初からしてますから、皆さん、リスナーも、はい、リスナーだという意識ではダメですよ。あなたも作るんですよ。はい。まあいいでしょう。そんなことで皆様の、またメールですとか、日常の出来事など、どんなことでも構いません。よかったら送ってください。では、今年1年も皆様にとりまして、良い1年になりますように、心から願いながら、今回も終わっていきたいと思います。今週も最後までお聞きありがとうございました。
ありがとうございます。
ではここまでのお相手も私ヒデと
ゲイミでした。
ではまた来週です。皆さんさよなら、おやすみなさい。
ごきげんよう。